いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー塾
in 京都。川島先生、はい、よろしくお願いします。
はい、表参道コピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今日は着物の話またしましょうかね。
うん、
うん、まあ、着物以外にも応用範囲が効くお話ができたらいいかなと思って、
はい、
よく先生のお話聞いてると、うん、異質っていう言葉よう出てくるんですよね。
まあ、異なる質で異質。
そう、
うん、
で、
うん、
異質なものと組み合わせてくださいとか、
うん、
っていうお話がもう本当に頻繁に出てくる。そうだ
ね、これはね、
うん、
着物をベースにして、
うん、
人生そのもののうまく切り開く方向として毎回お伝えしてるんですよ。
そうですよね、
うん、
初めて、
うん、
その異質なものと組み合わせるってことを聞く人も分かるように、
うん、
何度も聞いてるんだけど、うん、具体的に自分が言動行動にそれを落とし込めてない人とかに向けてお伝えできたらなと思ってます。
はい、
はい、
まずね、
うん、
着物を組み合わせるときに、
はい、
洋服のコーディネートのイメージをそのまま着物に持ってくる人ってたくさんいますよね。
いらっしゃいますよ、
うん、それがいわゆる同質の組み合わせのパターンなんですよ。
はい、
例えば帯も着物も同じトーンでまとめるとか、
うん、
それをある雑誌では品がいいとかまとまり感があるとか称して SNS ではもちろん着物雑誌のね中でも時々そういう文字を見かけたりするんですね。
そうですね、う
ん、もちろんそれは一つの柱としてあってもいいんですよ。同一のトーンでまとめていくっていうのも一つあります。
はい、
うん、鶴道江さんはやったことある？
うん、3色以内に抑えるとかね、
はいはい、
先生に教えてもらった方法っていうのをやったことがありますよ。う
んうん、着物の醍醐味っていうかね、
うん、
いわゆる野望を息に変えたり重みのない印象に落ち着きを見せたりするのには異質な組み合わせっていうものが力を発揮したりするんですよ。
うん、はい、
例えば柄オン柄とかね、
はい、
洋服ではなかなかやりにくいよね。
先生のこの間着てはった置物と羽織もタトゥー柄で、
うん、
しかも半襟がヘビかな、う
ん、はい、
ヘビだよね。
ヘビ、
ガラガラヘビ。
もうなんか今面白いこと言おうと思った。
そう、ちょっと言おうと思ってんけど、
うん、
そう、なんかそんな感じやった。
68点ぐらいやったな。
68点ぐらいか、うん、厳しいな、なかなか厳しいな。うん、
うん、
そんな感じやったじゃない。そうそうそう、でもそれでも、
うん、
見ず知らずの着物を着た男性から呼び止められて、
うん、そうそう、久しぶりで街歩いてて全く知らない人が追いかけてきて、
うん、はい、
その着物素敵ですねって、
で半襟ちょっと見せてもらえますかって言われたんじゃないですか。
うんうん、
めっちゃガラガラ、
ガラガラ
でしょって言われたんです。うんうん、着物って柄オン柄全然 OK なんですよ。
う
ん、
その洋服ではね、洋服の世界で割と喧嘩し合うって言われてるから、
うんうん、
きつい柄だとか色の組み合わせだとか、
うん、
あとは素材のねポリエステルに、やっぱりポリエステル持ってくる方が、
うん、
洋服の場合は落ち着くんだけど、
うん、
着物はね、
うん、
ポリエステルにポリエステルを持ってきた時にどこかしらちょっと寒い風が吹くのね。
そうね、
そう、その感覚わかる？
うん、わかる、ちょっとわかる。
その寒い風が耳元でチープーって聞こえてくるんだよ。
チ
ープーって、うん、そこにね、例えばポリの着物に割とこうしっかりとしたシルクの帯を巻くことで、
うんうんうん、
チープーって聞こえてたのが、
うん、
ええやん
それ58点、
10点低いよ
そうい
う風に評価がね、
うん、と言ったらことよくわかります。
うんうんうん、
確かにね、
そう、ポリだけでは頼りないところを、
うん、
証券持ってくることで、
うん、
出すことでね、
うん、
全体はね、
うん、
狙った美っていうかね、
はい、
計画的に程と加減をうまく掛け合わせたトータルコーディネートっていう感じがね、
うん、
していいんですよ。
いいですね、まあ、ひとひねりしたっていうのが
そうそうそう
あるからね。
うん、ポリってほらちょっと浮ついた感じしたりするじゃない。
うん、まあそうですよね、うん、まあ、色の出方とかもね、うんうん、そうですもんね、うんうん、
あえてそこで攻めて、
うん、
攻撃の攻めね、
はい、
攻めに出てて、
うん、
それでおしゃれに変わってるよねって感じがね、はい、すると、
うんうん、そうですね、うん、
だから洋服のコーディネートセンスが着物ではあだになったりするんで、
うん、
私は洋服すごくセンスあるんですっていう人もちょっと気をつけた方がいいんですよ。
確かに、
うん、
じゃあどんな柄を組み合わせたらいいか、
うん、
まずこう基本的な柄を知ること大事ですよね、
はい、うんうん、基本的な柄っていうのは、
うん、
いわゆる古典柄の形と色名前を一通り通してみる、
うんうん、
ここが上達のポイント1です。
そうですよね、
はい、うん、そこから着物遊びの醍醐味ってのが始まって、いろいろと試して組み合わせて遊んでみるのがいい、
うん、
できることならば、
はい、
気になる人はね、
うん、
文様辞典っていうのがね出てるんで、それ一冊手元にあるとすごく便利です。
そうです
ね、で時々ペラペラとめくってると、
うん、
その文様を覚えるし、
意味もなんか面白いじゃないですか、うん、カゴメがあったらそこにこう幸せが引っかかって逃げないようにするとか、
うん、
でカゴメの文様を見たら家にある竹のカゴとか、
うん、
いただき物でカリンと入ってたカゴとかが、
カリンと、
うん、それあの、うん、姫路のお姉さんに持ったんですよ。カリンと入ってておしゃれなカゴに入って、
姫路のおしゃれなお姉さん
におしゃれ番長もらったんですけどね。でそのおしゃれ番長はくださる時でも、うん、パッケージも後に残るようなやつくれるのよ、
うん、
いつも、
うん、
でそれは私2回もらったから2回とも使ってるのね。
あ、
これカゴメか、そういう意味があるんやと思ったりとかね、
うん、
後になっていろいろ分かると家の中にあるものの見え方がちょっと変わってきますよ。で、さや型なんてあっちこっちにあるもん、うん、着物の地模様になってたりもするし、
うん、
今で言ったら朝の葉、根津子が来ていたんだって、
うん、あ、根津子の朝の葉ね、
でしょ、
うん、
で炭治郎の市松だってそうだ、そしたら子供だって知ってるわけじゃない、
うん、
あ、根津子とか炭治郎とか、
そういう身近にある古典的な文様をね、
うん、
ちょっと調べてみるっていうところから着物の組み合わせってな進んでいったりするよね、
うん、だからね、うん、うち孫ができた時に、うん、なんかよだれかけとか靴下とか買いに行った時、
うん、
ガーゼとかもやっぱり朝の葉の柄がすごい多くって、うん、ガーゼとか奈良が特産なんですよ、うん、で買いに行くと朝の葉が多いよね。やっぱり朝の葉で虫がつきにくく、まっすぐ成長していく、
うん、
すくすく育つっていうことから、うん、やっぱりそういう赤ちゃんのものとか子供のものに身につけられるようになってんねんなとかっていうのも思うし、
神道においてもまずは魔除けってところ
が、ね、そうですね、朝ってすごい大事なんですよね、うん、神様に備えたりしてるじゃないですか、うん、だからそう、あの言葉のお稽古で、
うん、
ね、漢字のお名前の次元を私が辞書で、うん、調べてお渡しするときに、うん、こう朝っていう名前がついてたときに、今までその子は麻薬の間って人に言ってたのを、
うんうんうん、
そう、なんか
その自己味きつい、
そう、
うん、
なんかそれに言ってたんやって、なぜか知らんけど、
うんうんうん、
朝っていう意味を知ってからは、
うん、
書いたとかね、
人生がライト変わっていくよ、それは。
それまで麻婆豆腐の間って言ってたとか、しびれるってことに、まあ、ついてはまあそうなんかなと思うんだけど、うん、
言葉の意味大事だよ。
そう、だから自分の名前なんて特に大事じゃないですか、うん、繰り返
し使うからね。
そう、
この自己暗示が最高。
そう、
名前は本当気をつけないと、
う
ん、
そう、だからそういうところから自分の身の回りのものの見方を変えていくっていうのも、
うん、
とっても面白いと思うから、別に着物着いひんからとかじゃなくて、
うんうんうん、
やっぱりそういう柄に込められた思いとか先人たちの願いとかっていうのを知っていくきっかけにしていただけたらいいかなと思っております、
はい、今日のお話は、
うん、
まとめてみると、
はい、
異質なものを2つ並べてみるってことね、
うんうん、
異なるものを、
はい、
その異なる異質なものから似ているところを見つける、
そうね、
うん
うん、
で似ているところを共通の柱としてパーツを揃えて全体を整えるっていうところで、着物は一気に遠いなと思ってるものが自分の身近なところで自分の味方になっていってくれるんですよっていうところを、触りをお話しいたしました。
わかりました、いいお話ありがとうございました、はい、ありがとうございました。